3週目になります。テーマは自己免疫性肝疾患についてということで、肝臓の病気を取り扱っています。ドクター西井と一緒にお話を伺います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう3週目となりますと、リラックスした雰囲気で、
もうそうですね、決してそのようなこと
も、でも着てる服はなんか一緒ですね
今日は病気のお話の後に市民公開講座のお知らせなどもしていただきたいと思いますので、
ね、大切なご案内がありますね。
はい、いろいろと盛りだくさんでよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、自己免疫性肝疾患についてということで、
そうですね、前回ね、前々回といろんな肝臓の働きについてから自己免疫性疾患、肝疾患についてお話しいただいて、中でも原発性胆汁性胆管炎というものや自己免疫性肝炎というものについて詳しく教えていただきましたが、3つあると言ってた、その最後の3つ目、原発性硬化性胆管炎っていうのについて今日は詳しくお伺いしたいなということで、これどんな病気なんですか？
はい、ありがとうございます。原発性硬化性胆管炎は原発性胆汁性胆管炎や自己免疫性肝炎とは異なりまして、男性に多い病気でございます。
今までは女性に多いって言ってましたね。
先の2つの疾患がですね、ウルソやステロイドという効果的な薬が存在しているのに対しまして、残念ながら原発性硬化性胆管炎については、炎症を強く抑えるようなものというのはまだ確定しておりませんので、残念ですけれども、徐々に進行していく可能性のある病気でございます。で、病気としてはですね、比較的大きな太いですね、胆管に炎症が起きまして、周りに引きつれを伴ってきて、数珠状に胆管が狭窄拡張を繰り返してしまうような、あたかも硬化したような硬くなってしまったような胆管像を示すために、原発性硬化性胆管炎というふうに言われています。
なんか痛そうな、
なんか ね
病気ですね。
これは男性に多いって言いましたけども、だいたいその比率って、男女比ってもあんまりあるかもしれないけど、どの程度なんですかね？
そうですね、4から5対1ぐらいで男性に多いというふうに言われています。
今まではね、他の2つは4、1で女性に多かったけど、全く逆転してるっていうような感じなんですね。
そうですね。
でこれは若い人とかに、
はい、そうなんです。2つはですね、5、60代の女性に多かったのに対しまして、10歳代から20歳代と、あとは60歳程度に発症のピークがございます。
その自己免疫性肝疾患の中でも、先週の振り返りになりますと、自己免疫性肝炎のところはほとんど自覚症状がなくて、検診などで発見されることが多いというお話でしたし、原発性胆汁性胆管炎、こちらの方はかゆみとか口の乾き、疲労感などがあるよっていう、気づく症状がありましたけれども、この今週お話をいただいている原発性硬化性胆管炎というのはどういう症状があるんでしょうか？
はい、大きく分けては2つございます。1つは、実は10歳代のお子さんというのは病院を受診する機会が基本的にはないような方々ですので、そういう方々に関しては胆管炎、お腹の痛みや発熱、黄疸などで初めて発見をされて、地方の病院からですね、私どもの方にご紹介いただくという例がございます。でもう1点は、実は炎症性腸疾患という腸のご病気にこの原発性硬化性胆管炎合併することが知られています。ですので、この病気を持っている方々の診療していただいている先生方が原発性硬化性胆管炎の合併がないかということで検査をしていただいたところで見つけるというようなことが多いかなというふうに考えています。
炎症性腸疾患というのは潰瘍性大腸炎とか、そういうその腸の病気、ね、
はい、おっしゃってた、私ども消化器内科 の、松本孝之先生ご専門されておりますけれども、炎症性腸疾患、これも自己免疫に類すると考えられていると思いますが、潰瘍性大腸炎やクローン病という、体質によって、炎症が腸に起こってしまうような病気に、この原発性硬化性胆管炎というのが併発する、併存することが知られています。
じゃあそういう疾患をお持ちの方は、ちゃんと肝機能とかもよく注意して見ていった方がいいということでもあるわけですね。
はい、おっしゃる通りです。
でも痛みが強くて運ばれてきたりするというような、
うん、ね、ちっちゃい子にね、
うん、実際どういう治療が行われるんでしょう、うん、
はい、一応アメリカのガイドラインではごく少数例ですけども、ステロイドが効く可能性があるというふうに言われていますので、ステロイドをまずはやってみるということも一つ行います。ただ効果がなかった場合は速やかにやめて、あとは経過観察もしくは対症療法になっていきます。具体的に対症療法というのは、狭くなったところに対して、管を入れてあげたり、風船で膨らませてあげたりということで、一時的にですね、狭窄を解除してあげるというものを試みます、
うん、なるほどね。
精子に関わるということではないと捉えていいんでしょうか、はい、
残念ですけれども、徐々に進行していった場合、肝硬変に進展をしてしまいます。で、肝硬変に進展してしまった場合は、肝臓を移植するという肝移植という治療法に舵を切らざるを得ないことがございます。で、さらに胆管がんというがんを合併することが多いとも知られていますので、原発性硬化性胆管炎と診断された場合は、定期的な受診と胆管がんのスクリーニングが必要であるというふうに言われています。
じゃあ、まあ、そのこれもまあさっきの2つのね、その先週先々週と教えていただいたこの他の疾患もそうですけど、それを診断するためにはもちろん血液検査も必要だし、あとはね、針でこう細胞を取ってきたりという、そういうこともいろいろとやるんですよね。
はい、そうですね、ありがとうございます。原発性硬化性胆管炎に関しては、肝臓の組織の検査を取るだけではなくてですね、内視鏡、まあ、胃カメラを用いてですね、胆管というところに管を入れて、どういうふうに数珠状に狭窄をしているか、拡張しているかというようなものを確認するような方法で、診断の一助にすることもございます。
なるほど。太い胆管がそういう炎症を起こすから、そういう内視鏡が入るわけですね。
はい、内視鏡奥までは入れていかないんですけれども、造影をしていくというようなことで。
なるほど、なるほど。そうか、そうか。
こういう、こう、なんでしょう、今まで伺ってきた肝臓の疾患を放置していくとっていうと、先生どうなんでしょう。
はい、そうです、先ほども少し出ましたけれども、肝硬変に進展をしてまいります。もともと肝臓というのは台所用のスポンジのようにですね、非常に水を多く含む臓器なんですけれども、硬く小さくなって、そのスポンジをこうどんどん使っていくと、どんどんちっちゃくなって硬くなっていきますけれども、それと同じように水がですね、入っていかなくなるような状態、まあ、水をうまく溜められなくなるような状態になりまして、まあ、その肝臓に入っていく血液がうまく肝臓に入っていかない結果ですね、腹水であったりとか静脈、食道静脈瘤というものができてしまう、肝硬変に進展しまいます。
なるほどね。
もう発熱、だるさ、かゆみ、黄疸みたいなものをどんどん過ぎて違う症状も出てくるということですね。
はい、そうですね。これはあくまでこれは急性の胆管炎の症状でして、むしろですね、その後の腹水や静脈瘤といった肝硬変に共通するような症状が出てきた場合は、自己免疫性肝炎であっても、原発性胆汁性胆管炎であっても、硬化性胆管炎であっても、肝硬変に進展してしまったんだというふうに私たちは評価をします。
当然ながら黄疸も強く出てくるわけですね。
はい、そうです、おっしゃる通りです。
さあ、3つのお話3週にわたって伺いましたけれども、先生にまとめをいただく時間になってきましたけど、この自己免疫性肝疾患について柿坂先生、最後によろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。自分の細胞を間違って攻撃してしまうような自己免疫と呼ばれる状態に起因した肝臓の病気、自己免疫性肝疾患についてお話をさせていただきました。B 型肝炎や C 型肝炎と同様に、当初は無症状の方が多く、病気が進行すると他の繊維による肝硬変と同様に肝硬変の症状を呈してまいります。治療の主眼は肝硬変への進展の抑制です。肝硬変に至った場合、もしくは肝硬変になった時点で診断された場合でも、肝臓への負担を軽減させるような治療を行っていきます。全ての慢性肝炎で同じ治療目標ですけれども、原因に応じて治療法が異なってまいります。正確に診断することが治療の第一歩だというふうに考えております。自己免疫性疾患をすでにお持ちで、肝機能異常が続く方や、原因がはっきりしない肝機能異常を検診などで 続けて指摘された方というのは一度精密検査をご検討いただくのが良いのかなというふうに思っております。かかりつけの先生方にご相談をいただきまして、精密検査をご希望の場合には附属10メディカルセンター肝臓内科にご紹介いただければと思います。精密検査や1年に2から4回の検査を当院で行っていただきながら、処方や普段のご相談についてはかかりつけの先生とご相談をしていくような形で多くの患者さんに通院をいただいております。かかりつけの先生に通院できなくなるようなことはございませんので、どうぞご安心いただきながらですね、私どもの方に来ていただければと思います。
はい、自分の住んでいるその地域のかかりつけの先生とも連携を取ってくださるということなんで、ここはもう安心です ですね。さあ柿坂先生、あっという間に、あと
大事なお知らせですよね。
はい、ありがとうございます。
市民公開講座についてよろしくお願いします。
はい、私ども肝臓内科では肝臓学会の主催で市民公開講座というものを行っております。7月11日から9月30日までの間ですね、新たな適応を知るということで、脂肪性肝疾患について岩手医科大学のホームページ上でリンクを作成しまして、市民公開講座はウェブで公開をしております。コロナの感染を気にされずにですね、ゆっくりと視聴できますので、ぜひ皆さん視聴いただければというふうに思います。
そうか、好きな時間に、ね、自宅でパソコンでそれを聞くことが、その大事なお話聞くことができるわけですね。
はい、ありがとうございます。肝炎の動向からエコーの最新の技術、残念ながら肝がんになってしまった場合の治療の選択肢や、サルコペニアと呼ばれる筋力の低下をどう防いでいくかというようなものをですね、普段の私たち肝臓内科担当しております医師がそれぞれ精一杯講演しておりますので、ぜひご視聴いただければと思います。
岩手医科大学のホームページの上のリンクということで、はい、わかりました。岩手医科大学のホームページ検索してみてください。